はい、カルロスです。2024年もあの番組を聞きたいって本当にありがとうございます。今日は12月の30日で合ってるのかな、日曜日合ってますよね。ごめんなさい、29日ですね。はい、12月の29日日曜日。はい、あの毎朝ね、あの日曜日の朝あの6時に配信してますけど、まあ今実際これ音源撮ってるのは12月の26日木曜日なんですけどもね。はい、ちょっと今日今年最後の音源撮りは一人語りでちょっと話したいなと思いまして、本当あのね、今年最後の音源に関してはもう用意していたんですけど、ちょっと気持ちを変えましてね、一人語りで今日は話したいと思いますんで、よろしくお願いいたします。スタジオソムキ始まります。はい、というわけでございまして、改めまして、スタジオスモーキーカルロスです。2024年最後の配信は一人語りでお送りしたいなと思いました。はい、なので今音源撮ってます。皆さん、あの年末のお休みも入ってると思いますけど、どうやってお過ごしですかね。僕はですね、この年末年始は、今日配信してる29合ってる、さっきも言いましたけど合ってる、本当に合ってるのか。はい、この29日から1月の5日まで、8日間9連戦のプロレス観戦で、はい、あのこの年末年始は過ごして、いる、ないし行こうと思っているところなんですけどもね。今日は今あの事前に購入したチケットの発券を今終わったばかりなんです。はいね、え、今年の年末年始の休みは、ね、9連休の人が多いので、割とこう旅行に出たり、まあ、されている方も結構多いと思うんですけども、僕はもう例年年末年始に関してはずっと東京に、まあ、いるようにしてるんですよね。僕はあの休みの間の東京大好きなんですよ。まあ、人もね、そんなに多くないですし、はい、はい、あのはい、今あのまあどうでもいいですね。人も多くないですし、あと僕は東京が好きなんで、はい、あの東京にいると安心するっていうタイプなんですよね。はい、なので休みのね、長い時はもう東京にいるという感じでやってます。まあ、年末年始もそうですし、あとまあ、ゴールデンウィークとか、ああいう休みを、こういう休みの時も東京にいるということなんですけども、今年9連休あの非常に、はい、いいなと思ってまして、やっぱりリラックスした時間が過ごせるかなというふうに思ってます。これからね、まあ、始まったばかりなんですけども、はい、まあ、2024年振り返ってみてどう思うかということなんですけども、まあ、これ年始に聞いてる人もいると思うんでね、あんまりこう過ぎ去った2024年ばかり話しても良くないんですけど、どうですかね。僕の中では2024年はすごくいい年だったですね。はい、いろんなこともチャレンジできましたし、まあ、いろんな人との出会いもありましたし、あのコロナで失ったことが今年1年でだいぶ取り戻せたかなと思った、そんな1年でした。個人的には非常に良かった1年だと思います。あの新しいチャレンジもできましたしね。例えば柔術の試合、はい、今年初めて試合に出まして、3大会に出たんです。3大会ですかね、出ました。あのイベントに、ね、来てくれた方には、ね、あの具体的な報告をしましたけど、まあ、これも僕大きなチャレンジで、特にあの最後の今年最後の試合11月に関してはですね、まあ大幅な減量もしまして、まあ、高校時代の体重まで落としてね、試合にエントリーしたんですけどもね、 まあ野球だけだったら代表投手というのはなかったんですけども、まあ柔術格闘技ですからね、やっぱり体重制ですから、まあ相手を求めるためには減量しなきゃいけなかったんですけども、非常に不安だったし、本当に直前までできるかどうか非常に厳しかったんですけど、なんとか、はい、減量にも成功しましたね。まあ試合自体は決勝戦で負けて準優勝だったんですけど、非常に緑の多い経験になりましたね。はい、であと今年はですね、年7回ですかね、海外、まあ、出張も含めて今行けた、もう本当にコロナ前に本当に戻りましたね、この辺りは。はい、なんかその辺もね、すごく取り戻してきたかなっていうような、そんな1年でしたね。まあ、反面ですね、もう一つの2024年のキーワードとして今年やっぱり思ったのは、やっぱり病気っていう言葉がやっぱありまして、例えばやっぱりそうですね、ニコラス・ケイチ兄さんですね、皆さんご存知の方も多いかもしれないですけど、やっぱり闘病、本当に間近で見てて、やっぱりすごくいろんなことをやっぱり学ばされたな、されたなという気がしていますね。はい、これはもう別にニコラス兄さんはまあがんっていう病気を患って、まあ、本当にいつも精神に向き合ってるわけなんですけども、これって、ね、病気になってない我々でも同じことだと思ってるんですよ。例えば、ね、今日の何気ない飲み会の帰りで道歩いてて車にひかれて死んじゃうことも当然か、可能性とはゼロじゃないわけじゃないですか。そういうこともありますよね。なので実は死というのはやっぱりいつでも身近な存在になるっていうことだと僕は思ってるので、だけどなかなかねそういう感覚にはなれない。でもニコラス・ケイチっていう存在が、まあ、僕は間近にいるおかげで、まあ極端なこと、すごく極端な言い方すると、明日死んでもいいっていう覚悟で毎日を生きようっていうふうにやっぱいつも思うんですね。それはニコラス兄さんのやっぱり闘病の日々を見てるから思えることでもあるので、非常に、はい、感謝してますね。そういう意味では、なぜならばやっぱり無条件に毎日が続くわけじゃないんだって思えるだけで、ね、明日やろうと思ったことを今日できるわけじゃないですか。ね、今日やろうと思ったことを今できるわけですよね。その差はすごく大きいと僕は思います。はい。それがうまくいくかいかないかは大した問題じゃないですよね。今できるか、すぐできるかっていうのが僕は一番の大きな問題だと思ってて、それは僕はニコラス兄さんから学んでるんですよね。多分、まあ、ニコラス兄さんの番組聞いてる人はみんなそうだと思いますね。はい。それがこの2024年はますますやっぱり加速できたのかなという気がしていますね。あと、まあ、タイにいる、まあ、いたという言い方が正しいのかな。まあ、盟友ナオト・インポテンツも病気に倒れましたね。まあ、これは店長さんのノートで発表してるんで言ってもいいと思いますけども、まあ、ちょっとなかなかね、まあまあ深刻な病気で、おそらく日本に帰ってきてるのかな、これから帰ってくるのかな、まあそんなタイミングだと思いますね。彼がコロナ前にね、タイに旅立つ時の話も、まあ、音源で流してますけども、やっぱり大きなその夢を抱いてね、タイ、バンコクの街に、まあ、旅立っていったわけですけど、まあいろんなことがあったっすよね。コロナでやっぱり本当にプランも狂って、まあそれでも彼は一生懸命頑張ってやってきました。だけど病気っていうのは本当に突然やってくるわけであって、まあある部分彼にしてみたら志半ばでやっぱり日本に戻ってくる選択 をしたんだろうなと僕は思ってますね。で、我々スモーキーズのメンバーにしても、まあ直接的なね、あの病気とかではないんですけど、まあやっぱり年齢的にもね、やっぱ親、身内がやっぱりちょっとこう高齢になってきてですね、まあその中でいろんなことがあったっていう、そんな1年だったと思うんですね。なので僕個人としては非常にあのプロダクティブな1年ではあったんですけど、まあ仲間内で言うと、まあいろいろあったかなっていう、そんな1年だったと思いますね。はい、まあ皆さんにね、あの聞いてくださって皆さんに対してもそうだと思いますけど、まあいろいろありますよね。予期せぬこともたくさんあるし、まあでもこれはもう生きてる限りはしょうがないんだね。はい、まあそんな中でやっぱり今年もいろんな方と出会うことができたんですよね。あのスモッチョもね、今年年7回できました。そこで新しいお客さん、まあ、仲間も得ることもできたし、非常にそれ嬉しかったですし、イベントもね、12月の7日かなやりまして、最初お客さん結構ね、あのチケットの売り上げがやばくてどうかなと思ったんですけど、まあ最終的にはまあまあな感じでね、終えることができたんですけど、その中にもね、あの初めてお会いするリスナーさんも、確か福岡から転勤で来たとか言ったからな、はい、あのごめんなさい、お名前今言わないですけど、もしも今聞いてくださってるならあなたのことですよ。はい、すごくお会いできて嬉しかったし、本当にね、あのそんな1年だったかなと思いますね。で、何よりも嬉しかったのは、今年ね、あの海外ツアーですね、まあ、これをイベントでお話ししましたけど、まあ、1月に台湾の総動線をやっぱ見に行ったんですね。まあ、コンちゃんとマルキーで行きましたよ。で、そこでですね、まあ、いろんなミラクルがあったと。はい、まあね、当初から僕の台湾人の友達も一緒に来ようって話をしてたんですけど、まあそこでまたまたミラクルがありましたね。あのこれはもうコンちゃんがポッドキャストの中で話してくれてるんで、まあ、もしよかったら聞いてもらいたいんですけど、ね、その中で一緒にご飯食べることができたあの台湾人の女性ね、これあの去年かな、去年の8月にスモッチョに来てくれた人、女の子、あ、そうだよね、そう。で、そのこともなんか連絡がなんか取ったりなんかしてよ、ね、台湾行くからもご飯食べよう、一緒に来てくれたり、まあその子はまたその1月、今年の4月に日本に来た時にまた一緒にご飯食べたりとかね、あと僕の、まあ僕のサラリーマン時代の最後の上司ですよ、台湾人の女性とまた3年半ぶりにね、再会して、まあ、一緒にご飯食べることができたりとか、まあそんなこともあったし、で、5月にタイツアーですよ。これ、久しぶりにね、本当にあの、大勢の人間が集まってくれて、これも本当に嬉しかった。現地在住の二郎さんとか、あと、ブラックロードのね、バンコク支部の高田さんとか、ね、あと、ダウントインポーテンツもそうですよ。笠野さんも来てくれましたね。で、総勢18名とかのでね、ご飯食べることができて非常に嬉しかったですね。で、11月にあのソウルツアーね、まあ、これもまあまあの人数、7、8人ぐらいいたのかな、はい、まあ、そんな感じの1年だったですね。あの僕の2024年のテーマはコロナで失ったものを取り戻すっていうのが結構大きかったので、それができた1年だったかなという気はしています。はい、で、来年、まあ聞いてる方によっては今年、2025年のことになるんですけど、どうですかね。僕個人としては2025年は少し、まあ、落ち着いた、まあ、一年にしたいなという気持ちは実はありましてね。2024年は そうですね、さっきも申し上げましたけど、明日死んでもいいように、まあ、動いてきたつもりなんですね。まあまあちょっと無理したこともたくさんありました。まあそれで得たものもたくさんあるんですけど、ちょっとこう雑に1年過ごしちゃったかなという気持ちもあるので、僕は2025年は2024年の行動をベースにして、できるだけ丁寧に1年間を過ごしたいなというふうに思っています。で、僕はね、毎年年末に、まあ今年は実はもうやらないんですけども、この20年ぐらい年末に断食をして、心を落ち着けて次の年何か新しいことをやろう、何をやろうかっていつも決めてるんですね。で、来年か2025年に関してはもう最初から決めていまして、何をやるかっていう部分もう決めてるんですよね。それもね、たくさんあるんですよ。それは全部2024年の積み残しではあるんですけど、まず一つ、柔術ね、あまり興味ない人が多いと思いますけど、柔術で大会で優勝して、今僕白帯なんですけども青帯になりたい。まずこれが一つですね。はい。で、仕事の面でも、まあ今いろいろ、まあ具体的にはちょっと言えないですけど、いろんなことを考えてます。その中でどうしてもやっぱり成し遂げなきゃいけないことがありまして、これをどうしても成功させたいと思ってます。で、そうですね、僕2024年の中で一番こうあって思ったのは、やっぱり年取ったなと思ったんですね。うん、年を取りましたね、これは。はい。なので、この2025年はそうですね、それを取り戻したいという気持ちが実はあります。はい。要するにあれですね、新しい出会い、女性との出会いをこの2025年は改めて僕は求めたいと思いました。2024年はね、なんかすごい、なんて言ったらいいのかな、本当に昔付き合いがあった女性と改めてまあ仲良くなったりとか、まあそれがすごく多かったんですよ。で、それはそれですごく、まあ僕にとっては意味があることではあったんですけどもね。ただどうですかね。うん、すごく良かったんですよ。例えば20代、だんだん10代の頃を知ってる相手なので、まあはっきり言ってね、素の僕を知ってくれてるんですよね。で、今があるわけ で、それと比べてね、まあ成長したしてないみたいな評価をしてくれるわけじゃないですか。それはすごくありがたいことで、今の僕の自信にもつながるんですけど、それが非常に実は2020年は本当に結構な数がありまして、まあすごく良かったんですけど、だけどそれってやっぱりまあ過去のことなんですよね。だから僕はやっぱり、まあ、さっきのニコラス・ケイチ兄さんの話じゃないですけど、やっぱり前を向いて生きていきたいんですよね。なので今年じゃない、来年2025年に関しては、僕はもう一回新しい出会いを求めていきたいなと、この年ですけども。でも普段僕年は全然気にしてないので、はい、でも気にした方がいいんですけどね。本当に年齢は、はい、僕は気にしないけど、本来は気にした方がいいのはよく分かってますんで、はい、はい、 それを踏まえてちょっとそこの辺をもう一回ちょっとアグレッシブに行きたいなという気持ちが今あります。はい、まあそれでまたねドツボにはまることもあるかもしれないしね、いろいろあるんでしょうけど、やっぱりそういうのがあってこそのやっぱりカルロスじゃないかなと思いますんで、2024年今年に関してはもうすごく真面目な1年だったような感じが今してます。あの意味がある1年なんですよ、真面目にやってきたんでね。はい、だけど今年それを踏まえてこの2025年に関しては改めてアグレッシブに、はい、失敗を恐れずに、争いを恐れずに、いさかいを恐れずに、まあある意味僕の原点ですけどもね、そこに向かってやっぱり積極的に出会いを求めていきたいなと思います。はい、まあそんなふうに今思ってる年末なんですけどもね。でもう一つやっぱりチャレンジしてみたいことがあります。それはですね、今これポッドキャスト聞いてくださってる方ってまあまあな数がいるんですよ。本当にあの2万人ぐらいいるのかな、はい、多分それぐらいなんですね。あの確固たるデータがないので何とも言えないですけど、まあ2万人ぐらいいるとしましょうよね。でそれ世界各国にいてくださるわけです。なのでこれ聞いてくださってる方にお願いしたいんですけど、一回僕にコンタクト取ってもらえないですかね。あのエリアは関係ないですよ、あのどこでもいいです、アメリカでもヨーロッパでもアフリカでもどこでも構わないです。はい、もしね僕の番組聞いて、あちょっとこいつ面白いなと思ってくださってる方がいれば、年齢も性別の国籍も問わないです。僕に連絡メールでもツイッターの DM もいいですよ、ください。スタジオスモーキーatmarkgmail.com これメールですね、ください。はい、なんでかっていうと、この番組始めてまあ今年で11年経ちましたよ。でまあ12年目に入るわけなんですけど、やっぱりいろんな人との出会いがあって、本当に全て僕にしてみるとありがたい成長のねやっぱり糧となってるわけなんですよ。で今大事な仲間たちも本当にこの番組を通じて知り合った方が本当に多くてですね、でそれを今年すごく感じました。改めて来年それをもっと加速していきたい。でまた新しい人と出会ってそれを今の僕の大事な仲間たちに還元したいんですね。ありがたいことに僕の今この番組聞いてくれて、まあオフラインで会ってる人たちは本当に皆さんいい人たちばかりで、変な人誰もいないんですよね。だから自信持ってそういった人たちとね会う場を設けられますしね。例えばスモッチョでもいいと思うんですね。スモッチョはもう2025年ももう年6回予約決めてますから、確実にやりますんでね、そこに来ていただいて、まあいろんな方と会っていただくってこともいいと思いますし、で別にスモッチョではなくてもね、例えば今俺はここに住んでるんだよと、お前カルロス一回会いに来いよって言われて僕行きますんで、平気で行きますんで、はい、ぜひ場所時間いろんなことがありますけども、はい、僕に一回連絡もらえないですかね。はい、まだ会ってない人、ワンウェイでね今やってますけど、これ僕はツーウェイにしたいんですね、双方向にしたいんです。はい、ぜひ本当に気軽に連絡をいただければ本当に嬉しいです。僕がこのポッドキャストやってる大きな一つの理由の中で、やっぱりいろんなね人脈、いろんな人と会いたい、いろんな方と話をしたいっていうのが一番の大きなモチベーションになってますんで、できればこの来年2025年はそれをもっと拡大したいですね。はい、 コロナも終わりましてね、まあまあ自由に海外にも行けるようになりましたよ。国内も一緒、国内だったらもう来週にでも僕行きますよ。なんなら時間見つけて日帰りでも行けるエリアいっぱいありますから行きますよ僕は。なのでぜひこれを聞いてくださってる方、僕にメール1本、ツイッターの DM1 本、インスタの DM1 本、スタジオスモーキーで検索してもらったらね、いろんな連絡先が出てきますんで、どうか僕に対してお気軽にメッセージをください。これが僕の2025年の大きな夢です。はい、何人の方と、何人のリスナーさんと今年、来年、2025年会えるんだろう。これが僕の夢ですね。はい。はい、そんなことで、今年最後の配信を終えたいと思います。まあたまにはこれ一人でね話すのもいいだろうなと思ってやってますけども、はい、今回は聞いてくださってる皆さんに対してお礼と、あと2025年、いわゆるサイレントリスナーさんに関して遠慮なくアクションを起こしてくださいと、はい、僕は全部受け止めるつもりでいますよということを伝えたくてこうやって一人で喋ってみました。はい、本当に今年2020年番組をお聞きいただいて本当にありがとうございます。また来年2015年ね、またずっと僕の番組は続いていきますんで、ぜひそうですね、受け身聞いてるっていう立場から少しだけちょっと舞台に上がりましょう、ね、できたら音源撮りにも参加してください。はい、この距離はびっくりするぐらい短いですから、小さな距離しかないので、はい、今そういう時代だと思いますんでね、はい、地方どこでも行かせよ僕は。ぜひ気軽に声をかけてください。はい、お願いします。また来年もよろしくお願いします。はい、スタジオスモーキーのカルスでした。ありがとうございます。